皆さんこんにちは。子育てママのゆっとコーチングトーク始まりです。まきです。
川友です。この番組は子育て中のプロコーチである私たちが子育てや人生にまつわるモヤモヤをアドラー心理学とコーチングの観点からゆるっと語り、そして心が軽くなる、そんなコンセプトでお届けします。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。まきちゃん、いつぶり？
いつぶり？1ヶ月ぶりぐらい？
あ、そうだね、1ヶ月ぶりぐらいかもしれないね。
ねえねえ
なんかすごい嬉しい、超嬉しい、まきちゃんとおしゃべれて
やほやほ
やほやほ、元気でしたか？
元気、元気です。川友さんはどうでしたか？
うん、あ、いや、私は
そういえば
バッタバッタしてたけど、うん、まあ、そう、台湾旅行に行ったという話も一応ポッドキャストでもした。あの、台湾、やっぱりまきちゃんが言ってたような通り、子連れに優しかったっていうのをこのポッドキャストでも話したんだけど、実際に実際に台湾に行った、子連れで行ったまきちゃんとまた台湾どうだったよってのを話したくって、
ぜひぜひ。あ、台湾旅行のあれだ、私聞けてないんだけど、
台湾はね、結局どこに行ったかというと、普通に、台北に泊まり、南京三民駅っていうところの近くに泊まったんだけど、
南京三民駅、
地下鉄のね。
へえ。
で、その辺りのね、ホステルみたいなところに泊まって、家族で、割と綺麗なホステルのファミリールームに泊まり、でそこがなんかね、なんていうのかな、こうドミトリーみたいな、ドミトリー仕様の個室が割といっぱいあるようなところだったんだけど、なんか地元のバスケの小中学生のバスケのチームの合宿所としてすごい愛用されていて、結構私たちが滞在してる間も入れ替わり立ち替わり、いろんなチームの合宿が行われている
すごいね
すごい面白かったよ。で、共同、バールームが共同だったんで、あのバスケ女子中学生のバスケ部の部員たちが並んでいるところに列で並ぶみたいなシャワー。
そうか、結構なんか ワイルド系な旅だと思った。
そうそうそうそう。
なんでそこにしたの？でも、
あ、なんでそこにしたかっていうと、まずなんかね、いろいろやっぱ値段と立地、
あ、そっか、便利は、便利は便利だったんだ。
便利は便利だったんだけど、ただね、あれだよね、いろいろとそのサイトで調べるときに価格縛りで最初安いところで調べてたんだけど、口コミを見ると水回りが古くて風呂場にゴキブリが出ましたみたいなところがあったんだけど、そこはね、そういうコメントがなく、すごい綺麗でしたみたいな。
おお、なるほどなるほどね。それ大事かに重要だね。
そうそう、そんな感じでコスパと口コミの綺麗さで選んだかな。
ああ、どうだった？その辺は、その面は。
あ、よかったよ。すごい綺麗だった。よかった。
よかったね、よかった、ね。
った。
ただ、ちょっとなんか、バスケ部がいっぱい出入りして
る。バスケ部がいっぱいいた。でもね、それも私はね、なかなか愉快で面白かったよ。
ああ、そっかそっか。
そう。
朝ごはんとか並んじゃう感じなの？
朝ごはんは、なんか、ビュッフェみたいになってて、超簡単な。なんか、イメージとしては、東横インとかにあるビジネスホテルのビュッフェっぽいような感じ。でもただバスケ部がいっぱいいるので、席取りは大変
なるほどね。
そうそう、
いやでも面白いね。
そんな感じだった。あとは台北を拠点として本当にコテコテのザ台湾旅行って感じで、着いた翌日に9分に行き、結局まきちゃんおすすめの 10分っていうの、あれ、10分みたいなのにはいかなかったんだけど、
あ、そうなんだ。
でその後夜市に行き、その翌日はどこ行ったっけな、なんか、あ、台湾、あ、台北101みたいなすごいタワーがあった。
あるね、ある。
展望台には結局行けなかったんだけど、の行列で、みたいな感じでコテコテな感じだったかな。
なるほど、いいじゃんいいじゃん。どうだった、食べ物とか美味しくなかった？
あ、食べ物は 美味しかった。
美味しいよね。
ベトーリーとか、あの、なんかね、あれが美味しかったな。ちょっとしたまんじゅうとか、ちょっとした肉まんみたいなのがすごい美味しいん
だよ。美味しい、美味しい。
そう。
美味しいよね。
で、ここであの、まきちゃんに今日聞いてみたいのは、あの、
うんうん、
今回旅先で、こう、9歳の上の、この食事は全然気にしなかったんだけど、何でも食べられるから、うん、下の子が2歳半で、うん、ただうちの子ちっちゃめなんで、
うん、
そういう子でもその食べやすい食事っていうのをね探すのが台湾探しやすいかなと思ったんだけど、うん、なかなか結構難しくって、例えばあのまんじゅうとかにしても買ったばっかりって熱々ですぐには食べさせられないみたいな、
うん、ああるね、あるね、それね。
で、まきちゃんはどうしたかなっていうのが気になる。
なんか私はね、まあ、そもそもなんか兄の家族が住んでたから、結構その食べ物とかも、あの、ほとんど私たちが探さないで、なんかこう、決めてくれたところに行ってたから、うん、で、その兄家族のところにも、4歳と、7歳なんかがいるから、まあ、比較的なんていうの、そのちっちゃい子がいても大丈夫っていうところに連れてってもらってた可能性はあるんだけど、その中でもやっぱ辛いとか熱いとかはやっぱ確かに子供は食べれないんだけど、ただチャーハンとか、
チャーハン、
あのそうそう小籠包みたいなやつとか、
うん、
そういうのはなんか食べてたよね。まあでも確かにその冷まさないといけないから、その待ってキーみたいな時用にやっぱなんかパンみたいな、そうそうパンみたいなやつを結構持ち歩いてたかも。ビスケットとか、
うんうん、
冷めればさチャーハンとかいろいろそのスープの中の豆とかすごい食べてたけど、
やっぱ
そのそうそう、ま、待ってる時それから熱々が来るっていうそのタイムラグの間はうちもこう2歳児が暴れ出すから、結構そのそうしてたな。なんかパンとか、バナナとか。
バナナ。
食べさせてたかも。
あの、台北って、やったらファミマとかセブンイレブンが、コンビニがすごいいっぱい。
ああ、そうだね、そうだね。
ファミマとかセブンイレブンに行って、これ食べさせられそうだなっていうパン。まあ、うちの子は卵アレルギーだから、できるだけ卵が入ってないパンを選んで、でそれを、なんかちょっとずつ与えたりとかしてた。
いやそうなるよね。
そうなる。で野菜もね結構苦労したな。野菜は一体どれだったら食べさせられるんだろうみたいな。肉と、なんかタンパク質と炭水化物はどうにかなるんだけど。
野菜ね。いやもううちはね、それはもうね、日本にいようが野菜食べないからさ。もう、ね、そんなものは諦めてたかもしれない。
そっかそっか。
野菜はもう国とかじゃないね。もう今もなんて日本にいようがさ、フルーツ、タンパク質、炭水化物以上。
あそうなるよね。
なるかな、やっぱね、いつ頃から食べ出すんだろうね。
ね
え。いや、そう、食べ物はそんな感じだったかな。でも本当人はすごいさ、子連れに優しく感じなかった？
すごい優しく感じた。
よね。
なんかあのやっぱり感激したのがあの電車かな、地下鉄、
めっちゃ譲ってくれるよね。
あすごい譲ってくれるし、あの優先車両が本気の優先車両っていうか、もう車両1個丸ごと優先車両みたいな感じになってるから、なんかありがたかった。
エリアもボーンってある感じするし、ね、
そうだね。じゃあそうなんだよ、食事、ちっちゃい子の食事どうなってるのかなっていうのが気になったんで、今日はそんな話をしてみました。
なるほどね。
そうなんです。
ぜひ行ってみてください。おすすめですね、気になるの、まあ、ちょっとね地震があったりでね、なかなか心配ですが。
そうなんだよ ね。帰ってきた3日後ぐらいに地震があって、台湾の
どこだった、
そうで台湾の人たちすごい優しいか くて、私は大好きだったので、なんかみんな大丈夫かなって結構心配した、
うん、ね、大変なとこは大変みたいだよ今も。
そうだよね、本当に、
うん、ね、それに関しては本当に日本もいろいろ心配です。
そうだね、
うん、日々対策を考え、ちゃんと、ね、考えなきゃダメだなといつも思って言われてる。
そうだね。じゃあ今日はあの特にアドラーでもコーチングでもなく、まあ、子連れ海外の話だったんですが、じゃあ今日も時間が来たので終わりにしましょうかね。
あ、はい、そうですね。ではでは、はい、また来週、
はい、また来週、バイバイ。バイバイ。